みなさん、こんばんにゃ。燃えと妄想燃料に今夜も爆走、小ネタ超特急の運転士エミでございます。そして本日もゲストにお迎えしてますのは、漫画家フィギュア造形師の浦幕さんです。浦幕さん、こんばんは。
こんばんは。
はーい、もうなんか準レギュっていうかレギュラーなんですけどね、もうねもう浦幕さんに今回もご出演いただきまして、1時間じっくりとお付き合いをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。小ネタ超特急、回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、お聞きの皆様におかれましてはあらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。おのおの、自宅よりリモート配信ということでございますので、何が起こるかわからないということでございます。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマは私の初めての推し。たくさんのご回答いただきましたので、後ほどご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけますよ。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
チャラララ、チャラララ。海とビールと
小ネタ超特急
デュヤッパー、情熱熱風
小ネタ超特急
FM 那覇
FM 那覇小ネタ超特急、リモート配信でお届けしております。ということで、ここからはアンケートコーナー俺の話、行ってみたいと思います。先ほどご紹介しました通り、今回の、テーマは私の初めての推しということで、皆様の推しどんどんご紹介していきましょう。もちろん後ほどですね、浦幕さんにも、初めての推しのお話をお伺いしますので、よろしくお願いいたします。ということで、まず最初は、こちらラジオネームヨッシーさんです。ありがとうございます。初めての推しはパフュームです。ポリリズムを聞いて好きになり、掘り下げたらパフューム沼にはまり、県外へライブを見に行くほどになりました。アイドルと思われがちですが、今はデジタル技術を駆使したライブ演出が魅力の芸術的なパフォーマンスにシフトしたアーティストです。早く沖縄で再びワンマンライブをやってほしいですということです。はい、パフュームね、確かに映像演出すごいですよね。
すごい、
うん、ね。なんかこういう見せ方ってあるんだっていう、なんかすごい衝撃があって、それをライブの会場で見せてくれるっていうのってね、うん、私たちにとってもびっくりだけど、海外の音楽ファンにとってはすごい衝撃だったみたいね。
うん。
うん。私なんか最近ね、ネットフリックスでそのコロナ禍でコンサートがいきなり当日になって中止になってっていうところから始まる、うん、パフュームのライブのあれが上がってるんだけど、うん、あれ見ても思うけど、やっぱりその映像演出ありきで、どう舞台を作っていくかっていうのに、パフュームが、ある意味パフューム主役なんだけど、ある意味仕組みの一つにもなってるじゃん。なんか、そこのバランスがすごく私絶妙だなと思って。
パフュームってさ、 パフォーマンスが圧倒的じゃない、
うん、
俺リアルで見たことないんだけど、うん、テレビで時々見るとなんかね完璧なものを見た感動でね泣いちゃうんだよね、
うん、
なんか完璧なものを見た俺はって毎回思うんだよね。
そうそうそう、
ものすっごい練習とか努力の上にあるパフォーマンス、
うんうん、
素晴らしいよね。アートだよね。
アートなんかね、そのアートの一部として、
うん、
完璧にねやり遂げるっていう気合がすごいじゃん、うん、本当に
すごい波じゃないね。
ねえ、うん、でなんか私の中で一番衝撃だったのはすんごい難しい振り付けをあんな高いピンヒールでやるっていうスタイルを崩さない。
かっこいいよね。かっこいいんだよね。うん、
もうでね、終わったらさ、なんだっけ、でっかい腰まで浸かりそうなさ、ポリバケツに氷水入れて、そこに浸かるんだよね。もう足がパンパンに腫れてるから。
げえ、そうなんだ。
もうカチ割り氷をさ、何キロも入れたポリバケツに、もう太ももまで汗突っ込んで冷やさないといけないぐらい足が腫れてるっていう。でもそれでもよ、そのライブをやめないっていう凄さ、のプロ根性すごいなと思って。
そうなんだ。
なんで私も、ね、私ももちろん、Perfume って本当にライブのチケットが取れない、ね、アーティストなので、もちろん見たこともないですし、沖縄からはね、なかなか行けるチャンスっていうのもないんですけれども、ね、ありがたいことに Perfume はその映像、ライブの DVD とか映像作品を、しっかり出してくれるので、もうそちらの方で私も楽しませていただいております。ヨッシーさんがね、まあ、Perfume の曲もできれば聴いてほしいっていうことだったんですけれども、ちょっとね、YouTube でアップする関係で、曲の方が流せないんですけども、皆様よければですね、ヨッシーさんが一押しの、新しいアルバム、プラズマからハテナビトをですね、番組終了後聞いていただければと思っております。ね、ぜひぜひハテナビト聞いて差し上げてください。ということで続きましては、こちらですね、舞台の方からの推しでございます。ラジオネームさゆみさんです。ありがとうございます。物心ついた時から母親の影響もあり、宝塚歌劇団にはまりまして、
いいね。
月組トップだった天海祐希さんが私の初めての推しでした。天海さんがトップだった時をリアルでご覧になってたんだ。すっごい幸せな方。私の理想が本当に生きて呼吸をして歌って踊っているその姿に子供ながら震える思いでした。トップになるには血の滲むような努力が必要。努力を継続しなければならないと分かるようになり、辛い時には天海さんも頑張っているから私も頑張ろうという気持ちで乗り越えました。
うん、
天海さんが対談された後、いろんなジェンヌさんを推してきましたが、人生を変えたジェンヌさんといえばやはり天海祐希さんですね。出会えてよかったと心から思います。やっぱりね、宝塚沼にね、ハマってらっしゃる方って、やっぱりね、この、何の沼にハマってるかによって個性ってあると思うんですけど、宝塚沼の方って、本当に同じ沼にハマってる人のね、ご新規ファンのこととかもすっごい気使うじゃない？
固まったぞ。
お、画像が固まってるかな？裏マークさんのカメラが固まってる気がする。あ、動いてる、動いてる、動いてる。うん、大丈夫だね、うん。なんだけど、なんだっけ、宝塚ファンとか、あとなんだっけ、女性の、演劇沼ファンの人とかに結構見られる傾向なんだけど、
うん、
同じ舞台を何度も見に行ったりするじゃない？
うん、
なんだけど、ね、後ろの席を取るんだよね、選べるときに。
お。
ね、ご新規さんにこそ前の席で見てほしいっていう、気持ちで、うん、だから何回か行けるときは、ね、前で見れるタイミングでは一回は前で見るけど、それ以外のときはもう後ろの席で見る。
なるほど。
で、どうぞ、ご新規さん、新しい沼にハマっていただいて、推しを近くで見てくださいっていうね、そういうね、チケットの回し方をするんだよね。
なるほどな。美しい世界だな。
そう。でもグッズもこんなよ、うん、宝塚のファンの方って。
そうなんだ。
うん。ね、特に、お一人様一点限りとかっていう、あれじゃないにせよ、ね、 他の方にも広く行き渡ってほしいから、お金はあるんだけど、私はこれを一つ、うん、またはもう、どうしても来れなかった、同行の種のために二つ買います。
なるほ
ど。買い占めたりはしませんっていう。
う
ん。なのでね、逆にね、そういうのがね、転売に出た時のね、なんだっけ、絶対その転売屋から買わないっていうね、団結力も強いわね。
なるほど。俺、宝塚ね、一回だけ見たことあるんだけど、
うんうん。
なんかね、想像してるよりもだいぶ敷居が低いというか、入りやすい世界だなって思ったのがまず入り口で、
うん、
で、演劇は好きでずっと見てたけど、
うん、
もう、前説からさ、皆様から始まってさ、
そうそう、皆様。
待ってて、ね、圧倒的に美しい世界だと思ったね。なんかね、汚れが一切ない感じ。恋愛とか扱ってても、なんていうかな、すべてがね、なんていうかな、なんとか、もう、美しいなっていうふうに俺は思えて、うん、特に女性たちがハマるのは、よくわかったわ。
ねえ、なんか、うん、私も宝塚大劇場に、一回だけしか、公演見てないんだけど、私が見たのは、あれ、どっちだか、戦争と平和か、赤と黒か、どっちか。
うん。
うん、だからなんだっけ、あんまり、なんていうのかな、恋愛っていうよりかは、ちょっと結構重い感じの、中身だったんだけれども、うん、特にその時は私ね、高校生だったのね。
早い、うん。
うん。高校生だったし、宝塚の、こともあんまり知らないで、行って、だからね、頭でっかちに全くなってない状態で見れたからすごく良かったと思うんだけれども、うん、その世界にすんなりと入るための、この、うん、なんて言えばいいのかな、宝塚大劇場まで至る道、エントランス、受付っていう、この段階的に、その世界にすんなりと入っていける舞台装置が、劇場の外から出来上がってる感じがあったので、だからそのなんだっけ、前説っていうかそのね、開演前のご案内とかも含めて、すべてその世界へすんなりとお客様を導入する流れが、本当に完璧だなと思って。
はい、行かないとわかんない世界だね。
あれはね、あれは経験しておくべきだと思う。いけるタイミングで。
うん。一部が物語で、二部がレビューじゃない。
うん。
レビューも素晴らしいんだよね。
ほ
ん
と。
もう、ね、言葉ではあんまりうまく言えないんだけど。なんか、ね。
なんか、本当に尊いものを、
尊いものを見た。
同じ空間で、感じることができるっていうね、その経験って、うん、あのチケット代では本当は得られないぐらいの素晴らしいものだったりするか。で、やっぱりさ、なんだっけ、私の中では生オケっていうのすごいなと思って。
すごいよね。あれ生オケなんだよね。
生オケよね。生オケでこうね、オーケストラピットがあってっていう。なかなか、だから高校生からしてみれば、オーケストラピットがある、舞台を見る機会っていうのがそれまでなかったので。
うん、
なんか、オーケストラピットがあるんだって、まあ、っていうのを、現場で見た時の衝撃もでかかった。
なんかね、オケピがちょっと舞台より沈んだところにあって、
うんうん。
こう、キャットっぽくなってるところまで役者が出てきて演技するから。
そうそう、いわゆる銀鏡って呼ばれるやつね。
っていうのすごっ、うん。もう、感動した、それも。
ねえ、うん、素晴らしいよね。もうなんか、特に推しがいなくても、こんなに私キラキラした時間を過ごせたんだから、ね、推しがいらっしゃる方にとっては本当に、なんてプレシャスな時間なんだろうなっていうのはもうわかる。
わかる。本当わかりますよ。
うん。私、なんかね、すごく私コロナに入ってちょっとね、感動した、エピソードっていうか、まあ、ツイッターの流れがあったんだけれども、
うん。
そのやっぱり、宝塚の大劇場もやれるのかやれないのかみたいな、
うん、
ところの狭間で、やれるってなった時に、すごかったのが、それまでね、宝塚大劇場ってすごい動線のこと、お客さんの動線のこととか、その一部と二部の間の幕間のことで、お客さんがどう動くかとかをすごく考えてくれてるから、まあ、男女比率で言えば圧倒的に女性が多いわけじゃない？
そうだね。
でもね、女性トイレがね、渋滞しないのよ。
え、すごい。
だからすごい、なんて言えばいいのかな、まあ、個室の数とかもね、男性に比べてね、個室に入る時間とその占有率は大きいんだけど、ちゃんとそこも計算されてて、この幕間の間に、皆様が、きちんと座って、待ってるところまで行けるように計算されて、その、数とかを作られて、数とか動線？
マジかよ、すげえな。
手を洗う場所とかの流れも、このちゃんとうまくスムーズに動くようにされてるんだけど、そこがね、宝塚で初めてお手洗いが混んだの、コロナの時。
わあ、なるほど。うん。
これなんでかっていうと、皆様、今までの手洗いの2倍も3倍も時間をかけて手を洗ってくださったの。
なるほど。
で、しかもね、この2倍3倍手をかけ、時間をかけて手を洗われた理由が、私の推しを絶対コロナにかからせないっていう強い気持ちで、皆様すっごく丁寧に洗ってらっしゃったらしいのね。
なるほど。
だから初めて、大劇場のお手洗いが混んでるのを見ましたっていう、その見に行かれた方のツイートを読んで、ちょっと泣きそうになった。
なるほど。
自分の推しをコロナにかからせないっていう強い気持ちが、一人じゃなくて全員がそうだったっていう、お客様が。それをね、読んでね、ちょっと感激しましたね、私。
はい、ラストね。素晴らしい。
なんかね、そういう形で、私たちが、推しを、の舞台を見れるっていうのは、コロナにかかってないからであって、いつそうなるかわからないっていう危機感を、どうにか回避しようっていう気持ちがね、すごい強いのが、伝わってきましたね。
なるほど。
なんかでもね、舞台とかその、なんて言えばいいのかな、ご本人がステージに出てるのをめでるっていう沼の人はみんなそうだと思う。でね、自分たちだけの努力じゃもちろんままならない部分もあって、休演になったり、当日になってね、キャストが交代になったりとかっていうのもね、いろんな演技機会でね、もうずっと今でもあることだけれども、なんかそこをね、どうにか回避しようっていう皆さんの、やれる努力は全部やりますっていう気持ちがね、本当尊いなと思いました。はい。では、次のご投稿をご紹介いきましょう。続きましては、ラジオネーム、リムさんです。ありがとうございます。年齢がバレますが、ボルテス5のプリンスハイネルに瞬殺され、悪役美青年、かっこ闇画家への沼にずっぽりはまりました。
おいおい。
でも子供の頃ってなかなか悪役側を好きな同士が見つけられず、大人になってからおたともが増えたらハイネル推しだった人が何人も見つかり、私だけではなかったんだと嬉しかったです。今でもアニメやゲームキャラは闇濃いめの美青年悪役につい心を奪われがちですね。一番こじらせたのはセフィロスでしょうかということで。
ああなるほど。
ああ、でもね、こう闇を抱えたね、悪役美青年ってね、なかなか子供の頃にはどうしは見つからないよね。
いやー、表だって言わないだけで。
そうそうそう。
は絶対あるよ。
そうそう。みんな、あって思ってるんだけど、そこをね、そこの扉をね、オープンにできないっていう気持ちはよくわかる。
これね、男で言うとさ、古いけど力石とかさ、
ああ。
とかさ、あとちょっと行くとベジータとかさ、そういう主人公の裏、黒主人公のとこってやっぱりかっこいいんだよね。で、しかも、ボルテス、コンバットだ、それは美青年。
美青年の、ボルテス5のプリンスハイネルだよね。
とか、ちょっと違ってくる、それはもう美女。
ボルテス5とかさ、今考えたらバリバリタッチは劇画調なんだよね、でもね。
これってさ、ヤマトでいうデスラーか？
そうそう、近い。
あ、てか、ガンダムでいうシャーか。
そうそうそう。
あ、いっぱいんじゃん。それは、同士いっぱいいるよ、そういう方面は。
ね、でもほら、シャーはさ、まだ、なんだっけ、割と、闇がかえで言うと、そんなに闇はでかくない感じ。
あー、表向きは。
なんかね、ちょいちょいね、色恋の話が出てくるからね、しかもね、シャワーね。
あいつ、裏主人公だからね。
いや、でもさ、セフィロスにハマった女子は多かったよね、確かにね。
もうさ、恥ずかしくもなんでもねえって。
だし、あの時、なんか、女子で、 セフィロスジャンルが盛り上がったよね。
うん、
あのコミケも女子の日もセフィロス宅めっちゃ多かっただろうし。
それなんだろう、それってさ、ヤンキーがモテる理屈に近いのかな。何なんだろうな、根っこは。
いやー、どうなんだろうね。でもセフィロスもさ、結局なんかあのまああのね、ちゃんとした作品中の中では全く色濃いとか軽さとかは全くなかったから
なんだよね。
どうなんだろうね。やっぱり闇がかえ美青年でしか摂取できない栄養素ってあるんだろうね。
やんどるぞ、どっちも。
ねえ、わかると思うんだけど。いや、私の周りもね、セフィロスにハマってね、同人活動がすごい、その頃、仕事忙しかったのにね、同人活動も同じぐらい忙しかった友達いっぱいだから。
やっぱね、全然大丈夫。
そうそう。だからなんかやっぱり闇がかえ美青年からしか取れない栄養素を皆さん求めてらっしゃったんだろうなと思うわ。ね、あのね、今ね、多分ラジオをお聞きになってる方でもね、ちょっとセフィロスでね、開けてしまった過去の扉が終わりの方も結構いると思うんですけれども、続きましてのご紹介いきましょう。こちら、茶碗さんです。ありがとうございます。小学校5年生の時に、嵐を知って、そこからアイドル沼にはまりました。詳しく書くとドン引きされるので割愛しますが、割愛するんだ。時間もお金もかなりつぎ込んでいます。今は社会人になりたてですが、お給料は推しのために使います。推しがいるので生きています。ということで。
正しい。
正解、はい。あのね、本当にね、推しのおかげで生きてる人いっぱいいるよね。
そうです。
正しい。ね、もうね、結構ね、実社会とか仕事の面ではね、すごいプレッシャーかけられたりね、理不尽な思いをしてる方も、推しがいるからどうにか生きていけてるっていう人ね、本当に周りにいっぱいいるし、特にコロナ禍のこの時期って、推しのおかげでどうにか生きてこれたっていう人、いっぱいいるね、推しに支えてもらえたっていう人ね。でね、社会人になりたてですが、お給料は推しのために使ってます、ということで、大丈夫。あのね、推しにお金が使えるのはね、本当にね、幸せなことだよ、ある意味。
そうです。
どんだけお金を使いたくても、推しがもう活動してないっていうパターンもあるからね。
ありますね。
うん。こっちはね、いくらでもお金を投入できる、あれはあるのに、推しが、活動を、休止されたりなどして使えない。ね、もう全然、例えばね、アーティストだとね、ツアーもさ、今お休みされてるとかだったら、ね、グッズ買いたくても買えないしね。
そうか。そうね。
まあ名前は伏せますけど、私の近いお友達はワンシーズンに推しに100万使った友達いますから。
うわ、大きいね。
でもね、推しがツアーをしてくれたからこそなのよね。それってやっぱりね。
それはもう、本人にとってはもう、それが最高の、お金は使って、何も問題ない、
ね。そうそうそう。ツアーね、ほぼ全通したりなどするとね、それぐらいの桁のお金は飛んじゃうので、ね、気持ち的にはね、でも本当に使える期間は限られてるからね、こう言っちゃあれだけどね、特にリアルの3次元の、推しの場合は。
生物。
そうそう、生物はね、本当にね、活動してる間しか押せないっていう意味では、本当に貴重な一期一会なので、もうね、でもしっかりね、ご飯とかは食べるんやで、という、このね、年配者からのアドバイスでございますけど、まあ、茶碗さんがね、頑張ってお仕事ができるのも推しのおかげということなので、ね、もうここはね、張り切ってみんなで頑張って、推しがいるので生きていけるっていう方はね、推しをね、心から応援していこうぜという、もうそういうね、流れで。特にさ、本当コロナ入って、なんかね、推しがいたからこそ、精神的にメンタルが保てたっていう人、やっぱりね、年齢性別問わずいっぱいいると思うのよね。し、きつい時に救ってもらえたのも推しだったっていう人はね、最近さ、この推しについて語ることが、結構もう、なんて言えばいいのかな、こう、マジョリティになってきた気がするのよね。
ああ、そうだね。
昔はなんかこの推し語りをするのって、なんかちょっとオタクっていうかさ、マイナーな、ね、感じだったけど、今全然普通じゃん、これ。
何にも、そうだね、問題ないもんね。みんなそうだ。
うん。
うん、
だし、人の推しを尊重しつつ、自分の推しも語るっていうね。
喧嘩しないよね。それぞれの。
そうそうそう。それぞれにそれぞれの推しがいるっていう、なんか、社会的認識がね、広く伝わったのって、すごいいいな、うん、いい流れだなと私は思っております。ここで浦幕さんの、私の初めての推し、伺ってよろしいかしら？
俺の推しは、ちょっと歌っていい？その人の歌を。
歌って大丈夫だから、一小節ならね、多分ね、ジャスラック大丈夫だと思う。
ロジョンダイデイジェムンジュヘンケソイン
の。もう絶対わかる。絶対わかる。
の皆さんは、私はジャッキーチェンです。ジャッキーチェンなんだよね。
ジャッキーチェン。いや、私もさ、生物の初めての推しは、ジャッキーだったのね。
ジャッキーに惚れ込んで、ここまで来たんだよね。
あ、しかも、あれさ、私たちが子供の時代だから、うん、香港が、まだイギリス領だった頃の、
そう、
映画会社で言うと、ゴールデンハーベスト。
もうないけどね、ゴールデンハーベスト。
もうないけど、もう今ないけどね、あの頃のジャッキー・チェンね。
うん。ブルースよりもジャッキーだったんだよね。
あ、もう私もそうよ。完全に、時間軸としても、自分がその、カンフー映画を見るようになったのって、もうジャッキーぐらいからだし、うん、あの頃って、で、なんて言えばいいのかな、今でもあるかもしんないし、今でもグレーゾーかもしんないけど、アイドルグッズ屋みたいなところに、ジャッキー・チェンの生写真売ってたもんね。
確かに、ちょっと格が違ったね、ジャッキーはね。
ねえ。一応、ほら、ジャッキー、ユンピョ、サモハンっていう、この三兄弟がいたけど、
うん、
もう圧倒的にジャッキーが、大人、男子にも女子にも大人気だったじゃん。だから、あれは、性別問わずに、全員が熱くなってたかな。同世代は。
このビデオデッキっていうものを普及し始めて、
うん。
で、テレビ録画して繰り返し見たりとかっていうところにもハマって、
うんうん。
いや、ソフトも買ったしね。
うん。なんかさ、金曜ロードショーとかでもやってたもんね。
ね、特に月曜かな。大木雅弘さんがね。
ああ、いや、やってた、やってた、やってた。
もう、一般にやってたんでね。
うん。
アントラ買い、写真集買い、自伝も買
い。自伝買ったんだ。
自伝、愛してポーポーっていう自伝買ったね。
愛してポーポー買った人も、なかなか すごいよ。いや、私の周りでも愛してポーポー買っちゃった人何かいるんだけれども。
なぜ通る、うん、
そう、だから、なんだっけ、まあ、小学生とかだから、そんなにね、月のお小遣いもないから、どうやりくりしてジャッキーの情報を得るか、
うん、
ねえ、主になんだっけ、今みたいにこう、なんていうの、もちろんネットもないし、そんなね、映画の新規情報がね、このテレビで流れるわけじゃないから、
うん、
ロードショーを買うしかなかったんだよね。
そうだね、ロードショー俺も買ってたね。
ねえ。
と、毎月やってた人気ランキングで圧倒的1位がずっとジャッキーでね。男優部門でね。
そうそうそう。で、あの当時はさ、
うん、
こう、ファンレターの宛先載ってたじゃん。
あったね。そう、そういう時代だね。
いや、もちろんさ、香港の住所なんだけれども、もうね、私ね、もう、もちろん伝わらないことは分かってたけど、
うん、
ファンレター書いたもんね。
マジかよ、広東語
広東語も、広東語も何も知らないから、広東語も北京語も一切分からないから、日本語で書いて伝わらないのはわかるけど、私の書いた文字が少なくともジャッキーの事務所まで行くっていうことに意味を見出したので、書いて送ったことあるよ。
そういう子いっぱいいたろうね、きっとね。
でね、まあもちろん、英語とかで書いた人もいるんだろうけど、もう私ね、小学校のね、低学年とか中学年だからそういうこともできず、でも書いて送った記憶はあります。
ジャッキー映画ってますけど何？
私が生まれて初めて、お金を出して映画館で見に行ったカンフー映画って、うん、ちょっと後になるけど、七福星？
ああ、五福星の続編だね。
そうそうそうそうそう。
あ、七福星か。マジかよ。
あそこまでは私、あの、映画館でジャッキーの映画を見る機会がなかったので、その、ね。
もう懐かしい。
幸いなことにね、ほら、月水金、ね、夜9時台からね、地上波で映画やってくれてたから、そっちでもうあらかた見倒して。
うん、あ、すぐやってるし、何回もやってたからね。
何回もやってた。もう本当、本当文字通り覚えるぐらいやってたじゃない？
そうなんだよね。
ねえ、なので、もうそれで覚えて、だからもう初めての生物の推しは、ジャッキー・チェンかな。
本当好きだったんだよね、俺ね。だったってあれか、今でも好きだけど。
で、なんか、つい最近さ、ネットフリックスで、配信っていうか、ま、公開がされたんだけど、鉄拳とジャンプキックっていう、
うん、
香港、
うん、
の、カンフー映画に焦点を当てたドキュメンタリー。
ほほ。
140分ぐらいかな、トータルで。1本のみなんだけれども、
うんうんうん、
その結局なんて言えばいいのかな、まだブルース・リーも出る前の香港のカンフー映画から、はいはいはい、ブルース・リーそしてジャッキーみたいな系譜をドキュメンタリーにしたやつがあるんだけれども、うん、そのなんて言えばいいのかな、まあもちろんほらね、香港の映画なわけじゃない、だからそれ、うん、その香港のカンフー映画がどうアメリカとかで受け入れられていったのかとか、
うん、
カンフー映画というカルチャーがどこまで、うん、裾野を広げていったのかみたいなので、めっちゃ面白かったんだよ、本当に。中国本土のいわゆるカンフーとか格闘映画じゃなくて、もう香港にターゲット当てたやつなんだけども。なんだけど、その、なんて言えばいいの？いわゆる、こう、ブルース・リーは、アメリカにいた時にその受け入れられなくて一回香港行って香港から、
うん、
発信したものがアメリカに受け入れられたりとか、うん、そのあとね、面白かったのがアメリカの映画館で当時はほらすごいまだ治安が悪かったそのスラムっていうかそういうところの映画館でめっちゃカンフー映画がかかってずっと流れてたっていう、それが、なんて言えばいいのかな、ね、黒人文化とマッチングしたんらしいっていうのが、その作品の中でも取り上げられてて、で、そこからヒップホップまで、そのカンフー映画の流れが行って、今、ウガンダ映画にカンフーが入り込んでて、ウガンダのカンフーが熱いっていう話になってて。
そうなんだ、へ
ぇ。なので、ネットフリックス、ね、契約されてる方で、カンフー好きな方は、鉄拳とジャンプキックっていうね、なかなかダサいタイトルなんだけれども、それちょっと見てみるといいと思う。すんごい面白かった。なんかね、これは私個人の中ではちょっと面白かったなっていうポイントが、そのカンフー映画の中におけるジェンダーギャップの話が出てきて。
お、考えたことねえな。うん。
そうそうそう。戦う強いカンフー使いが、女性の場合っていうのだと、ちょっと取り扱いとか解釈が変わってくるっていうところが、ちょっと面白かったのね。それを、当時すごい売れてた、カンフー映画の女優さんが話してて、なんかそこら辺も含めて、あ、確かにあの時って女性の、カンフーが強くても女性の役割ちょっと違ったなっていうのを私の中でも、ちょっと心の中に思ってたことだったので、あそこ拾ってくれたんだっていうのはすごく嬉しかったです。
なるほど。
でもやっぱり私たちね、世代だね。ジャッキー・チェンが初めての推しっていうのは。そう、男子みんなさ、真似してたよね。テレビの夜9時からの映画で、スネークモンキーやってたら翌日みんな邪剣やってたし。そうそうそうそう。水拳流れたら翌日みんな水拳やってたしね。わかる。そう、やっぱね、そこはね、世代あるよね。
鳥山さんも思いっきり影響受けてるもんね。初期ドラゴンボールとかね。
そうそう、受けてるよ。絶対、でね、あれがなかったらだって生まれなかったよね、ドラゴンボールね。
うん。ね。
なので、結構日本でもだからね、やっぱり、特にゴールデンハーベストのジャッキーが主演の映画が、日本でね、 あの、リスペクトを受けたクリエイターがそこを消化して、
うん、
違うものに作り変えていったっていうのは、すごく大きいと思う。ね、うん。あと、やっぱり、あの、未だにやっぱり、あ、当時そうだったんだなって思ったのが、あの、俳優さんの命の値段が安かったなっていう。
確かにね。
スタントしないし、死なないのがおかしいみたいなのをやってたし、やらせてたみたいなのが。
あのさ、コンコンジャッキーじゃないけどさ、チョコレートファイターって知ってる？
うん、うん。
知らない？
うん。
ジャッキー・アーニンって女の子がやってる、うん、絶対アクション映画。チョコレートファイター最高だよ。機会あったら見て。それも、うん、タイの映画かな？ムエタイなんだけど。
うん
エンディングで NGC やるんだけど、
うん、
もう流血騒ぎで。もうね、本気で、みんな怪我しながらやってるんで、
うん、
ラジアニンって若い女の子のムエタイファイターなんだけど、まあかっこいい。ジャッキーが好きだったらね、痺れるよ。ぜひ見て。
あ、マジで。ちょっとそれ、見ます。チョコレートファイター。ちょっと今メモるわ。うん、生本番中にメモるなって話なんだけど。
かわいい。見て。
うん、見る。
NG 集でも、あの、直視できない。痛すぎて。
ああ、まあね。でもなんかさ、あそこら辺のさ、あの、なんだっけ、当時のジャッキー映画の影響で、うん、エンドロールで NG シーンやらないんだっていうのが。
そうなんだよね。
あ、そうそう、普通の映画 NG シーンをエンドロールでやらないんだなっていう。
あれでも元々はジャッキーさ、あれなんだよね、キャノンボールに出てた時に、
うん、
タルニーラブっていう監督が NG シーンをやってたの、エンディングで。
うんうん、そう
なんだよ、ジャッキーもね。そう、すっかりジャッキーイコール NG シーンになってるけどね。
あれ、元々はそっちからなんだね。
ポールの春人だから来てんだよね。
ね
え。あれもいいんだよね。面白いんだよね。
面白かったよね。大好きだった。
だいぶジャッキー話やったね。
ね、いやいや、でも、うん、めちゃくちゃ好きだったし、まあ今でも好きだけれども、特にあの頃のなんか、若さ弾ける、なんかね、すごいものを作ってやるぞっていう気合がバリバリ伝わってくる感じ。面白かったし、うん、今の子には伝わらないだろうけど、うん、サモハンキンポ、あの頃、下手な女の子アイドルより可愛かったよねっていう。
しかもね、サモハンはね、動けるデブだからね。
そう。
だよね。
そう。そう、サモハンの話もさっきの鉄拳とジャンプキックに出てきたよ。
あ、出てくる。ああ、うん。サモハンってさ、悪かったらしいよね、若い頃ね。本当にガキ大将で。そっか、それ見てえな。
絶対、もうこのためにね、あの、ネットフリックスに1ヶ月だけ入るのもおすすめだよ。ついでにコブラ会とかも見ればいいじゃん。
コブラ会、みんな言うよね。コブラ
会。やっぱ、あの、そこら辺のカルチャー通ってきた人たちね、みんな同じところが地雷だから。そうそう。みんな似たようなもの見てるんだけど、でもね、そうそうそう、何かのきっかけで、昔のサモハンの画像を探すっていうのを、ちょっとやってたんだけれども、まあ、昔のサモハンが本当可愛らしいね。
可愛いよね。模様デブゴンね。
そう、めっちゃキュートでさ、あの、ほっぺたとかピンク色で髪がツヤツヤのサラサラなのね。
そうそうそうそう。
で、目はクリッとしててさ、本当にアイドルみたいだったなっていう。
そうなんだよね。今もね、ジャッキー映画さ、俺らの中って吹き替えじゃない？イメージって。
まあ、石丸ひろやですよ。
と、水島優だっけ？あの、うんうん、サモハンは。
うん。
あんなイメージなんだよな、俺もな、未だにな。で、俺初めて映画館でジャッキー映画見たときに、生声聞いて、誰だよって。
あれって、知らない人の声が聞こえるみたいな。
そうそう。そのイメージもあるよね。
そうだね。でもなんかね、あ、いや、だからもう、あの、吹き替えありき、で、見てしまうよね。あれは。選べるとしても。
そうなんだよね。
同じ人が当ててるんだったら。もうなんか、ね、特にもう、ジャッキーはあの声じゃなきゃダメみたいな。
ほんとそうなんだよね。
本人の声が意外に低くてびっくり。
そう、意外と低いんだよ。
うん。だよね。なんか今日ジャッキー特集みたいに話盛り上がっててごめんね。
あんねえよ、って話、マジで。
いやいや。でもなんか、うん。やっぱり三つ子の魂100までじゃないけど、最初にハマったリアルの推しって、やっぱその後もずっと、なんだかんだで応援はしてるよね。
うん、 なんかね、記憶の扉がバンバン開くわ、喋ってると。
うん、ねえ、なるよね。なんか、あれよりハマった三次元の推しって、その後だいぶタイムラグがあるから。
俺もそうかもしんないな。
やっぱ影響としては長かったんだろうなっていうのもあるよね。また、ね、男子だと、強さに憧れる部分っていうのもやっぱりあると思うので、そのね、なんか、俺もちょっとカンフー習いたいなみたいな。
うん、
気持ちになった人もいると思うけど、理不尽なさ、師匠からのさ、なんて言えばいいの、このトレーニングシーンはなかなかきついよね。
両親がまた面白いんだよね。あれもみんな真似したからね。
ねえ。やっぱみんな、おちょこみたいなので水汲んで大きな亀に組み直したり、手の甲に、お茶碗乗せて固定したりすんのかな。あれ練習して、茶碗割って怒られた人いっぱいいただろうね。
そうだよね。そう。好きだったな。
ねえ、いやもう本当に未だにやっぱりね、三つ子の魂100までですよ。今でも最初の推しはやっぱりね、うん、ずっと応援してるもんね、みんなね。ということで、ではちょっとアンケートの方に戻ろうかな。こちらラジオネームハリーさんです。ありがとうございます。悠々白書のクラマです。
お
親の手伝いをしてもらったお小遣いでキャラグッズを少しずつ買ってました。当時中学生だったので、同級生と誰が好きかで盛り上がった思い出があります。友達は比叡でしたということで。
お
ー。悠々白書も相当ね、盛り上がったもんね。テレビアニメがね、始まった時とかもすごくて。で、グッズもいっぱい出たじゃない。
うん、うん。
だからね、もうお小遣いいくらあってもみんなね、足りなかったと思うしね。まあ、未だにね、悠々白書現在進行形で盛り上がってる部分あるもんね。
だよね、
まだね、なんだっけ、コミケとかで、まだ悠々白書のジャンルがなくなったわけじゃないからね。
あ、なんか、実写ドラマやるんじゃなかったっけ？なんか、
そう、やるのよ、実写。
ね。
すげえなと思ったけど、今やるんだっていう。令和の今、悠々白書の実写が見れるなんてっていう。うん、で、まあ、そこそこ人気の俳優をね、集めて、キャストの発表にもなってるので、もしかしたらそこでまた新たなね、その、なんて言えばいいの？平成生まれ、令和生まれの、令和生まれはいねえか、さすがに。新しいファン層の開拓ができるんじゃないかなと思っております。続きましてはこちら、これは私も同意なんですけれども、ラジオネーム、ポリキュアさんです。私の場合、本当に、お料理の土井善晴先生。土井先生。
土井先生。
同じ意見の人が私の周りにいないんですけど、私は大丈夫。私は土井先生めっちゃ推してます。何故？ダンディーでイケオジって土井先生のことですよね。おかずクッキングを見て先生のはんなりとした大人の魅力にビビビときました。初めて推しができた瞬間です。中学生の時です。料理がうまくなったら先生に近づけるかなと思ってお母さんのお手伝いをたくさんしてお料理自分でできるようになりました。今は家族に作ってますということで、うん、初めての推しが土井先生か。
あ、なんか大人だな。
いや、でも私ね、なんだっけ、平成に入っての何人目かの生物の推しが土井先生。いまだに土井先生は推してます。
あの、はんなりな喋りがいいんだよね。
あとね、土井先生、お料理番組の時には、きちっとね、その白衣じゃないけど、お料理用のね、服を着てらっしゃるんだけれども、プライベートの服がね、無駄におしゃれなのね。
おー、かっこいいね。
うん、なんかね、たまに、NHKBS とかでやってたドキュメンタリーとかに出てた時に、普通に引きの写真、引きで見ると、普通にちょっとカジュアル系のスーツ着てらっしゃるのかなっていう感じで、スーツかなと思って、よりのショット見たら、そのスーツがね、光沢のあるデニムやねん。
うわ、そうなんだ。おしゃれだな。
ダークブルーの、カラーシャツに、もうほとんど黒に近いやっぱりね、紺色のデニムのスーツとかを普通に着てらっしゃったりとか。
おい。
で、なんかプレ、ご本人がね、ツイッターされてるので、普段のお写真とかも見れるんですけれども、なんかくたっとしたアイロンのかかってないシャツかなと思ったらね、うん、朝のシャツとか着てらっしゃったりして、めっちゃね、細かい部分がね、土井先生おしゃれなのね。そこもまたね、池尾島マニアにとってはたまらないポイントだと思うのよね。やっぱそういうさりげないおしゃれをできるおじさま。 で、あと、私が土井先生の、まあ、いろんなね、本とか出してらっしゃるんですけれども、好きな部分が、その、料理はしてるだけで偉いんやでっていう。
お
う。もうだから日々のおかずは、味噌汁とご飯と、なんか漬物とかでもええやんっていう、その一汁一菜で全然いいじゃんっていう、
うんうん
うん。で、なんかおかず作りたくなった時に作ればいいし、もう汁とご飯があればそれで OK みたいなところを、うん、うん、ずっとおっしゃってくださってるのって、一人暮らしでもそうだし、ご家族がいる方でもそうだけど、料理って、なんかもう本当に神経すり減らしてまで頑張らなくていいよねっていう。やれることをやってみんなで食べるのがいいやんっていう考え方がね、すごいなんかね、それでね、救われたっていう人いっぱいいるので、
うん、
なんかね、そういうところで優しく支えてくださる土井先生、私もめっちゃ好きです。
思想も。いけてるわけだね。
そうそうそう。思想もいけてるし、最近ね、いろんな方と土井先生対談をされてるんだけれども、やっぱりね、その考え方、料理だけじゃなくって、哲学みたいなところ、考え方、ご本人の考え方が、すごい共感を呼んでて、なんか、対談集とか、そういうのも、なんかめっちゃ売れてるので、で、本当にね、ツイッターとかの語り口もすんごいはんなりで優しいので、私だけじゃないと思うのね、土井先生の養子になりたいって思ってる人。
養子。
うん、ね、もう押し方がね、本当ね、養子になりたいっていう押し方。
へ
ぇもう土井先生のお家のね、もう娘息子になりたいなっていう人ね、世の中に何万人もいると思うんですよ。もういい歳してるんですけどね、本当にそう思ってます。未だに。なので、私の周りに土井先生を推してる人が誰もいないっておっしゃってるポリキュアさん、少なくとも私はあなたの仲間です。熱く語りたい、そこは。ということで、続きましていきましょう。私の初推しということで、春菜さん。年齢がバレるけど、パタリロのマライヒでした。
おお。
バンコランとの関係にも憧れました。真似して髪の毛伸ばしてパーマかけようとしてお母さんに怒られました。今でも中性的な魅力好きです。服とか見て今でもかっこいい。子供を産んだのはびっくりしたけどということで。そうよ、マライヒね、男の子なんだけどね、神様のいたずらで奇跡的にね、男の子を産んだのよ。
そうなんだ、知らなかったな。
ね、これパタリロ本編で出てきます。
うん、
ね、本当にね、神様の、奇跡が起こって、本人が受胎して出産しました。
すごいな。うん、そうなの。
うん。なので、私、なんだっけ、臨月を迎えた、こう、マライヒと、それをいたわるバンコランっていうね、信じがたいようなところもリアルタイムで読んできたので。
あ、そうだったんだ。
うん。
お
そう、でも、私ね、7歳でパタリロに出会って、ずっとパタリロ本当にね、コミックス追いかけてきてたんですけど、うん、ね、パタリロにね、影響された部分結構大きかった。
お
うん。なんか、パタリロっていうか、マヤミネオ先生の話になっちゃうんだけど、パタリロの初期って、ホラー結構あったの覚えてる？
俺アニメ見て見てねえかんな。
ね、うん、パタリロっていうか、マユミネオ先生の、作品、白戦車から出てた作品って、結構ね、ホラーが、ね、時たま入るのね。パタリロ本編の中でも、うん、1作か2作はホラーが入ってて、そのホラーがもう本当本領発揮な感じだった。もともとそっちの方も書かれてたんだろうな、書きたかったんだろうなっていうのもあるので、わざわざコメディのパタリロなのにホラーを入れてたっていうのと、あと、マヤ先生の、白黒のね、もちろん、カラー原稿は別と白黒の普通の漫画のページの、ペンの入れ方の影響って、ビアズレの影響すごいんだよね。なので、もちろん私子供だからビアズレーを知らなくって、今ビアズレー誰やねんって思ってる方は、番組終了後にね、ネットでググってくださるとわかるんですけれども、 もうあの白黒のね、イラストで、すごい一時代を築いて、もう死ぬほどいろんな人に影響を与えたビアズレっていう、古典イラストレーターがいるので、皆さんこの後ご覧ください。もう私ね、そこでビアズレを知り、で、マヤ先生のおかげで SF も知り、あのね、昔ってね、昔のパタリロって、マヤ先生がすごい影響を受けてるカルチャーをそのまま作品に出しちゃうから、あのね、SF の小説、古典 SF 小説のセリフがそのまま出てきたりするのね。
いいね。
で、それでその出典元を調べて読んだりとか、私すごい影響を受けてました。
なんか、文学だね。深いね。
そうそう。だから、パタリロから派生したいろんなもので、私ね、あらかた、あの、中学生までの私を構成するあらかたができてた。
ああ。
なので、うん、ね、多分ね、あの、同じく白星者花という夢読んでた人ってね、そうやって影響を受けてた人多いと思います。最後のご回答です。こちら、太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとう。
ありがとう。
いろいろ。初めての推し。私の場合は、やはり、アンジェリークの闇の守護星、クラビス様じゃなかったかなと。ゲームだね、アンジェリーク。ゲームの方です。初めての出会いは、プレステのゲーム、アンジェリークデュエットでした。ライバルと共に、女王の座を勝ち取るため、様々な守護星を利用していく内容でしたが、ひどい。まあ、このクラビス様に気に入られるために大変攻略をいたしました。セリフから態度から最初は冷たかったクラビス様が、ツンからデレー変わる姿が、たまらんかったです。同人誌も買ったな、妄想もしたな、エミッピにもおすすめしたな、おすすめされました。今でもああいうキャラが大好きですということで。わかる。私もね、すっごい太郎ちゃんに、アンジェリークじゃなくて、クラビス様を押されて、アンジェリークをやったの。
アンジェリークって光栄だっけ？
そうそう、光栄。光栄の初めての乙女ゲームがアンジェリーク。
ああ。
で、攻略対象がいっぱい選べる中で、わざわざ闇の守護星、クラビス様を、選んで、私も攻略しました、最初に。
攻略難しい。
攻略難しいっていうか、まあ、あれだよね。ときメモとかと同じで、フラグが、の分岐を読まなきゃいけないんだよね、うん、結局ね。
ああ、なんか。
で、これが十何人いるわけじゃん。
うん。
で、私結局、もちろん、浦幕さんご存知の通り、私やり込み派なので、全攻略対象を攻略しました。
言って。
もうこれのね、分岐を探るために、チラシの裏が白紙のチラシに全部分岐をメモ書きして攻略してあの頃ってそんなにゲーム攻略の個人サイトなかったんだよ。 なので自分で調べていくしかないみたいなところがあってもうチラ裏にね山ほど私分岐のフラグ書いたね、で全部攻略しました。まさか、まさか、まさかですよ。もう本当に、あれからアンジェリークシリーズ、本当ハマってね、ほとんどのね、全フラグ回収をしたよね。
今、ときめきメモリアル、ガールズサイドって人気なんでしょ？
あ、そうなんだよね。なんか出てるらしいっていうのは聞いたんだけど、私はまだやってなくて、アンジェリークシリーズもあの後派生して死ぬほど出てるので。
ああ、じゃあもう安定してジャンルがあるんだね、しっかりね。
そうそうそう、あるんでございますよ。ということで、皆様からご回答いただきました。すべてご紹介いたしました。ありがとうございました。ちなみに来月、来月9月のアンケートテーマは、自分の変わりたいところと変わりたくないところ。まあ皆さんそれぞれ、ね、私のこういうところ変えたいっていう部分もあるし、私は自分のこういうところが好きですっていうところあると思うので、こちらですね、番組ブログの方に募集の枠アップしますので、皆様ご回答の方ご投稿お願いいたします。ということで、早くも残り2分でございますよ。
なあっという間だな、いつもな。
ね、今回も早かったなということで、まあ私個人的に、まあわざわざラジオで言うことかと思うんですけれども、皆様にお伝えしたいのは、私エルデンリングを無事に1周目攻略しまして、ただいま2周目というところでございます。みんなエルデンリングやろうぜということで、ということで、来月のオンエアは9月14日の夜7時からとなっております。もう9月よ、早いわね。
ああ、そうだね。
暦の上ではオータムになりますよ。
俺は今週末がコミケだよ。
ねえ、なんか台風ぶつかりそうだけど、ほんと頑張って。
頑張るよ。
ねえ、でも無理しないで、気をつけて、ほんとに。台風直撃の時はね、参戦しない勇気も必要だよ。
もう年齢もあるからもうゆるっといきます
ね。頑張ってコミケの方もまた結果報告の方をお待ちしておりますということで、1時間お付き合いいただきましたのはオラマクさんでした。ありがとうございました。ということで次回9月14日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
ラマックでした。
それでは皆さんさようなら。